ヨハネによる福音書14章1節から11節の御言葉です。心を騒がせるな。神を信じなさい。そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければ、あなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら、戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。私がどこへ行くのか、その道をあなた方は知っている。トマスが言った。主よ、どこへ行かれるのか私たちには分かりません。どうしてその道を知ることができるでしょうか。イエスは言われた。私は道であり、真理であり、命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。あなた方が私を知っているなら、私の父をも知ることになる。今からあなた方は父を知る。いや、すでに父を見ている。フィリポが、主よ、私たちに御父をお示しください。そうすれば満足できます。と言うと、イエスは言われた。フィリポ、こんなに長い間一緒にいるのに、私が分かっていないのか。私を見た者は父を見たのだ。なぜ私たちに御父をお示しくださいというのか。私が父のうちにおり、父が私のうちにおられることを信じないのか。私はあなた方に言う言葉は自分から話しているのではない。私のうちにおられる父がその業を行っておられるのである。私が父のうちにおり、父が私のうちにおられると私が言うのを信じなさい。もしそれを信じないなら、技そのものによって信じなさい。祈ります。今日も神が私ども集めてくださって、神の民としての恵みをくださっていることを覚えて信仰を言い表します。人信条を持って信仰告白といたしますので、覚えのない方は賛美歌の566をご覧ください。信仰告白。天の父なる神、今朝もあなたは私どもを呼び出してくださって、あなたにひざまずく恵みのひとときを与えていてくださることを感謝をいたします。私どもはあなたの御心に常にかなっているとは言い難いものであります。あなたの祈りということにおいても、またこうして礼拝するということにおいても、あなたの御心にかなったものとしてここにあるということではありません。 あなたが私どものことを良しとし、私どものことをここに受け入れていてくださる、それゆえの出来事であることを感謝いたします。私どもが私どもであり得るのは、あなたの良しの出来事、あなたの祝福があってのことであります。どうか今改めて、あなたがこうして呼び出してくださった、私ども神の民、あなたのものとしていてくださった、その祝福を感謝をし、そしてそのゆえにこそ私どもが大事なものとして扱われ、大事なものとして生きていく、そういう力とさせてくださいますように。あなたはこの教会の90周年のその歩みを祝することを許してくださいました。そのことを終えられたことと、またその続いての行事もありますが、そのことをなし、一つはなし得たことと感謝をいたします。どうか90年の間、あなたが恵みを持って導いてくださった、その恵みにまた応える教会の歩みとさせてください。福音を述べ伝え、そしてそのことを通してあなたが働いてくださり、この地の救いをあなたが成し遂げ、世界に平和をあなたが与えてくださいますように。今あなたを求めている、知らずして求めている民が大勢あります。どうかそれらの民のをあなたが救い出し、そこに祝福恵みを与えてくださいますように。またこの教会が福音を述べ伝えることで、この地の救いが成し遂げられ、この地の人々にあなたにある平安と恵みが豊かに与えられますように。教会はまた幼稚園と共に始まりましたから、幼稚園の技を祝してくださって、そこに集う子どもたちがあなたの慈しみと恵みに満たされるものでありますように。またその家庭を整え、また園の営み、そこで移動する者たちを顧みてくださって、あなたの恵みによって力づけられ、平安な、そして幸いな歩みとさせてください。社会福祉法人、また公益財団法人と単に2つある運中社があります。どうか関連する団体として、あなたを証しする者として、あなたが大いに祝福し、そこに移動する者を利用する者があなたの恵みに預かるものとさせてくださいますように。私どもは今あなたの御前にあります。あなたがここにいてくださる、そのあなたがここにいてくださるということをかしこむ心を、どうぞ私どもに与えてくださいますように。あなたをかしこむところにこそ幸いがある、恵みがある、そのことを覚えられ、またこの礼拝においてあなたの臨在を感じて、慈しみに満たされる歩みとさせてくださいますように。それぞれの場で、この感染状況の中で、それぞれの場であなたのへとひざまずき心を向けている者たちがあります。あなたがそこに臨んでくださって、そこにあなたの慈しみと恵みを豊かに与えてくださいますように。また今この中にあって心配をしている大勢の者たちがあります。どうか良き施策がなされ、そしてそこにあなたを見出す平安が与えられて、この時なすべきことを十分に、自分のなすべきことを十分になし得る、そういう思いを、力を与えてくださいますように。あなたがくださっているさまざまな試練がありますが、そこにあなたの恵みを私どもは見ることを許されています。どうかどういう状況の中にあっても、あなたの恵み、あなたの慈しみを数えながら幸いな歩みとさせてください。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。いよいよイスラエルの人々がエジプトの地より旅立つ時のが来ました。今日のところはその聖書の箇所で、あります。ラメセスからスコトに向けてというふうにその道筋が示されております。スコトというのは今日の、テルエルマシャータあたりということでありますから、ここに言わんとしているのはスエズ湾と地中海の間の狭い陸地 その狭い陸地のほぼ真ん中を通っていったということを言うための言葉だと考えられます。でまさに出エジプトが始まったわけであります。でラメセスということが言われています。でラメセスというのは倉庫の町でありますか。それはその倉庫というのはどうやって作るかというとレンガを持って作ったわけです。ですからそのラメセスの出てというのは倉庫の町ラメセスを出て、すなわちその倉庫の町はレンガで作られていますから、そういう意味ではですね、そのレンガはヘブライの人々に過酷な労働を強いたわけであります。でそういうことを思いますと、このラメセスからということはまさに、重労働にあえているイスラエルの、ヘブライの人々がその重労働からまさにそのうめき声を神が聞いてくださって、その重労働から今導き出してくださるということを意味しているわけです。で、霊俗状態である、まあ奴隷状態にあって重労働を課せられている、そういううめきにあるヘブライの人々を神が救い出してくださって、神の民、神を拝する者としてくださったのだということを改めて思うところであります。そのためにモーセは使わされたのであります。そういう意味でラメセスからの出発というのは奴隷状態、虐げられていることからの解放ということでもあります。で、またその重労働からのまさに解放ということを意味していると言っていいかと思います。神がイスラエルをエジプトの地より導き出す、それはエジプトの支配からその民を解き放つということを意味していますし、そのエジプトの支配から飛び放つということはまさに抑圧され重労働を強いられている、そういうこの世のさまざまな力に隷属させられている者たちを神がまさに導き出し解放してくださるということを示しているということで、あります。そういう意味でこのラメセスからの出発というのは神の解放の出来事、神のまさに、重労働隷属からの解き放ちの出来事であるということを覚えて良いのであります。で、出エジプトの出来事、それが信仰主を祝うわけですが、それはイスラエル、ユダヤの人々にとっては何を意味するかというと、それは救いということを意味しました。ですから救いということは解放ということを含んでいるということを一緒に覚えたらいいだろうと思います。私どもは罪からの救いといった時に何かというと罪の支配から解き放たれる、それが救いだということであります。で、そういう意味では救いというのは解放を伴っている、解放ということが救いなのだということも覚えて良いかと思います。で、神がイスラエルをエジプトの地より導き出し、そしてラメセスのその状況から導き出してくださった、それはまさに苦しむ人々、さまざまな抑圧、重労働に苦しむ人々を神が憐れみ、解き放ってくださり、救い出してくださったということの端的な印であるということを覚えていいかと思います。今日、私どもはさまざまなものに強いられ、隷属した状態にあるということも改めて覚えていいかと思います。今、私どもはさまざまなものに束縛を受けているのです。コントロールされていると言っていい。で、そういうさまざまな情報操作ということもコントロールのためでありますし、人々を拘束するためでもあります。まあ、コロナということも、ある意味ではコロナ禍というのは、隷属状態を示すということでもあるわけです。もちろん、他者がそういう大きな力によって、隷属させられているというだけではなくてですね、自分自身の思い込み、自分自身の、まあ、罪というか自分自身のですね、なんていうか、こう殻、自分の持っている殻によって、 自分自身を強いるということもあります。こうしなきゃいけないんだって自らを強いることもあるわけです。そういう意味では様々なものに強いられているというのが現代社会の人間の在り方で、あります。でそういう様々なところから実はどうしたら人はその解き放たれ自由になるか、実はこの世にあってこの世から解き放たれて自由になるっていうのはこの世の論理では絶対にできないということです。そして自分自身も殻を持っていれば自ら自分自身を自由にする、自分を解き放つということも実はできないということです。でそういう意味でですね、自分自身がですね解放されるということは自分の思いで自分を解放することも、あるいはこの世のさまざまな知恵や力によって自分を解放することもできない、かえってそれは自分たちを拘束するものになってしまっているということを思わざるを得ません。そういう中で聖書が示しているのは一切の隷属された状態、束縛されている者たち、そういう者たちを神が憐れみ解き放つ、そしてその人たちに自由をお与えくださる方であるという、このことを私どもは知ることなのであります。それを知ることによって、だからそこに起こることがあります。それは何かというと、うめき囚われている自分をそこに知ることを通して神の憐れみを請うということができるということです。要するに神に祈るということが成し得るということで、あります。解放者として神を覚える、まさに囚われ人を憐れむその神を思うときに、私もは神の憐れみを請うことができる、いや請わずにはいられなくなる、そういう意味で祈られてば祈ることがおのずとなされていくのだということを覚えてよいかと思います。祈りの根底にあるのは神の慈しみであり憐れみなのです。だからこそ私どもはそのことを知るからこそ実は神に対して祈るということが起こるのだということを覚えて、おいていいかと思います。でここでその出エジプト、まさにエジプトの強いられた状態から解放されたものは少年男子だけで60万人というふうに言われております。祭司と合わせれば200万人を超えたんではないかというふうに試算する向きもあります。で60万人ということで、言いたいことは何かっていうと、我々が、まあ、今、まあ、世田谷区は90万近く80何万いますから、そういう意味では60万人って大したことには思えないかもしれませんが、ここに言う60という数字は60万人という数字はですね、まさにそれは奴隷状態に置かれているもの全てということを言い表すために用いられている言葉です。ですから単にそこの出エジプトの時にですねヘブライとして虐げられている人たちだけではなくて、それを超えてですね全て虐げられている人はという意味を込めてこの60万人ということが言われているということであります。神は全て虐げられているものを解き放ち自由を与えてくださる方であるということを示すための数字、それがこの62万人ということであります。でここのところで最も注目すべき言葉は何かということでありますか。それはここに種々雑多な人々ということが出てくるところが重要、この聖書の箇所では最も重要と言っていいかと思います。その他種々雑多な人々もこれに加わったということが言われております。で私どもはイスラエルと言いますと何らかですね漠然と一つの民族、あるいは同じ血の流れを汲む一族というふうに思ってしまうかもしれません。そういう思い違いをする場合があるわけです。例えば日本人ですと同じ民族だということを言っている人たちもいますし、同じ血が流れているということを言ってですね 日本にある少数民族に対するものの考え方を否定するようなことがないわけではないわけ、ないわけではありません。で、しかしそういうことをここにイスラエルということはそういうことを意味しているのかというとそうではない。そういう狭い意味での民族主義ということを背景にしてこの言葉が使われているわけではないのであります。そうではなくて種々雑多な群れがそこに加わっている、種々雑多な群れがそこに実はあるということを言っているのです。でもうちょっと直訳的な言葉で言いますとですね、もうこういうふうな訳になります。多くの混じった群衆という言葉になります。で、多くの混じった群衆ということですから、イスラエルといった時にですね、そこには多くのまさに血が混じらない、血が違っている多くの人たちがそこにいるということを言っているわけです。で、これはですね、実はイスラエルというのはどういうものなのかということをそれを、如実に示しているわけです。多くのというのはここでは雑多というふうに含めて言っておりますけれども、ヤコブの血を受け継ぐ民ばかりではなくて、全く血のつながっていない、しかも血のことで言うと違う血族の者たちが立ち、その者たちが多くあった、多くの人々がそうであった、その人たちを含めてラメセスから出発したということが言われているわけであります。ヤコブの血統でない者たちが多くあったということがこの言葉です。それらの内容を含んで種々雑多な人々がということを言っているわけです。で、エジプトはイスラエルの人たちをイスラエルと、追い出す時には認めているわけですが、追い出す前、支配している時にはイスラエルとは認めていません。そうではなくヘブライ人として彼らは理解していたわけです。ヘブライ人としてエジプトの王朝に隷属するため、そしてエジプトの王朝にまさに貢献する奴隷たちのような状態というのがヘブライ人でありますから、そういうふうに扱っていたわけで、あります。で、その人々をですね、神がまさに彼らをイスラエルと同様に導き出してくださって、出エジプトの民としてくださったということをここには言っているわけであります。狭い民族主義をイスラエルは意味しない、そうではなくてまた純血主義を意味しない、虐げられ抑圧されている人々を全て神がまさにヤコブの血統と同様に、ヤコブたちはまさに族長たちは神の約束をいただいているわけですが、神の約束をいただかないそういう種々雑多な民、種々雑多な民をですね、神はですねまさに抑圧されているものとして、出エジプトの民としてください、そして神の民として神を礼拝するものとしてくださったということがここには示されているということであります。エジプトの隷属の状態にあった人々、そしてそこでですね重労働を強いられている人々は、単に、ヤコブの血統の者たちが移り住んでそのことをそこでその強いられたわけではありません。実はエジプトが支配し、どこかの国を支配したとする、そうするとそこのどこかの国のですね人たちを奴隷として実は拘束するわけです。ですからそういうふうに重労働を強いられていた奴隷状態にある人々っていうのはですね、一つの民族ではなくてまさしくいろんなあっちで征服してきた人々たち、こっちで征服してきた人たち、そればかりではない、ヨセフなんかは売られてきているわけですから、商売によって売られてですね奴隷として連れてこられる人たちもあるわけです。ですからイスラエル、その出エジプトの民というのは実はヤコブの血統の人たちだけを限定して言っているのではなくてですね、奴隷として買われてきた人たち、あるいは征服されてですね奴隷としてそこで働かされている人たち、全ての者たちのことを実は ヘブライ人としての内容で言っているわけです。でそういうことで言うとですね、名も知れぬですね、有象無象の民ということを内容としているということです。有象無象の民、名前を持って扱われないような、そういうですね、軽く扱われてしまう人によってですね、人々はまさに軽く扱い、そして自分たちの支配のもとでですね、自分たちの都合によって扱ってしまうような、そういう名さえそこで呼ぶことは許されて、名さえ呼ばれることのない有象無象の民を、神は出エジプトの民として神の民と言ってくださるのです。そしてそういうものをイスラエルとしてまさに入れてくださっているということであります。有象無象の者たちを神は贖い出し、有象無象の者ではなく神の民イスラエルとしてそこに扱っていてください。それがこの主婦雑多な人々が加わりという言葉によって示されているということであります。ですからイスラエルっていうのは、神の民っていうのは、全て神に救われたもの、神が贖い出してくださった全てのもののことを言っているということであります。そこでは民族も違います、血統も違います、あるいはですね、そのそればかりではなくてですね、内容といいますか、そのあり方、文化も全て違う、そういう者たちだということであります。でどんな文明も文化もですね、そこにですね、抑圧とか支配とかっていうのを持たないものはありません。どんな文化でも文明でもですね、そこに必ず、まあ今日で言うとですね、格差というようなこともそれに類することでしょうけれども、そういうことを必ず生むわけです。そういう中に苦しむ者たちは必ずある。しかしそういうものを神はまさにその苦しみから解き放ってくださって、ご自身の民イスラエルとしていてくださるということを、この種々雑多な者たちが加わりということが示しているということであります。神がエジプトから贖い出したその種々雑多な人々、彼らはもう種々雑多な者として扱われるのではありません。神が導き出してくださっている神の民イスラエルとしてここでは覚えられるものになっているということであります。神がエジプトからしかし導き出してくださったのは、実は人間だけではありません。その後ところどころですね、加わったのあとは羊、牛など家畜もおびただしい数であったというふうに言われています。エジプトからその奴隷状態から贖い出してくださったのは家畜もだっていうんです。すごいですね。でそういう意味ではですね、まあ思い出せばですね、最初にファラオがですね、いろいろな災いに困ってですね、最初に認めた時は男だけ行けって言ったわけですよね。その次はどうしたかって言ったら、家畜は置いてけって言ったわけです。家畜は私のものというのがファラオのものの考え方。ところがここに至ってはですね、そういうファラオのもの、家畜はファラオのものだからお前たちだけ出てくればいいんだよと神は言われたのではなくてですね、神は羊も牛も家畜も全てまさにエジプトの支配から解き放つ、そして導き出すということをここに言ってくださっているわけであります。ファラオのものとしていた、そうされていた、そういう家畜まで神はまさに導き出してくださる神なのだということを覚えていいかと思います。それは神の贖い、神にある救いの出来事は人にだけではなく家畜にまで及んでいるということを覚えているかと思います。人が救われるということは、その人に関わる全てのものが救いの恵みに預かることなのです。ですからイスラエルの家畜たちもまた、イスラエルが救われることを通してですね、その家畜たちもまたその贖い、救いの恩恵に預かるのだということを覚えておいていいかと思います。詩編ではありませんが、 神は人をも獣をもあがなう救い出してくださる方であるということをこの言葉は私どもに示してくれていると言っていいかと思います。で、だいぶこのものの考え方はですね、教会でも浸透するようになりました。かつてはですね、ペットの葬儀なんて考えもしなかったわけですけれども、そんなものそんな意思がないんだからいいだろうということを言ってたんですが、ついに最近はですね、頼まれればペットの葬儀もするような時代になりました。近藤先生でも自分とこの犬の葬儀というか死の祈りをして葬ったことを書いてありますが、もともと近藤先生そんな考えなかったと思いますが、家族にせつかれてそういう神学を編み出して埋めておりますけれども、そういう意味からするとですね、こういう聖書の箇所はとても重要なわけですね。家畜も神の贖いの対象であるということは、そこに救いを見出す非常に重要な出来事だということを覚えているかと思います。そして彼らはエジプトから持ち出した練り粉で、酵母を入れないパン菓子を焼いた練り粉には酵母が入っていなかったということが言われております。で、ここに理由付けがあるんですが、なぜそんなパン種の入っていないパンを食べたかっていうと、追い出された、ちょっとでも長くいるとですね、もっと災いが下ると困るっていうので、ファラオもエジプトの人々も彼らを追い出したわけですけれども、あまりにも急に追い出されたので、そういうパン種入りの練ってですね、そして膨らませる期間がなかったかのように語っているわけでありますが、実は、それが中心にある、この内容となる中心の出来事ではないということを覚えなければならないかと思います。で、まず押さえるべきはですね、このパン種を入れない酵母を入れないパンを食べる、焼き菓子を食べる、それは過ぎ越しの食事の延長上ではないということ。で、過ぎ越しの食事はですね、まさにその過ぎ越して、そしてそこで食べて彼らは出ていくわけですね。そう救われて贖われる、出てからのパンですから、その過ぎ越しのため、出エジプトのためにこの過ぎ越しの種入れのパンを食べたわけではないんです。じゃあ何のために食べたかっていうことです。で、種種雑多なですから、必ずしもそこで出てきた人たちがヤコブの血統ではないと言いましたけれども、違う人たちもいるわけです。違う人たちもいて、その違う人たちがこのイスラ、要するにヤコブの血統の人たちや他の民族、他のマスチン、いろんな民でありながら虐げられていた者たちが出てきて一緒に食べたのがこの焼き菓子なんです。種入れぬ焼き菓子を食べた。要するにイスラエル人として、出エジプトの民として、神を拝する者として、最初に共通して食べたのはこの種入れぬパンのを食べたということです。ですからこのパンを種々雑多な人たちが全てがその過ぎ越しの食事に預かったわけではないと思います。しかし種々雑多な人々も含めて全てのものが食べたのがこのまさに酵母の入れないパン菓子を食べたということです。で、ですからこの酵母を入れないパン種を食べ、パンを焼き菓子を食べるということは、そのことによってまさに種々雑多な人々も出エジプトの民として共に覚えられる、そして出エジプトの民として加えられているということを示しているわけです。まさに酵母抜きのパンを食べることで、食べた者たちは出エジプトの民の一員、新しいイスラエル、神の民の一員とされていることを言っているのです。そういう意味でこのパン種の入らないパンを食べるということは重要なんです。出エジプトは救いの出来事ですね。あなたを贖うという出来事です。 それでそういう意味では過ぎ越しの食事ですが、神の民とされるという時にここでなされている食事は、食事っていうかこれお菓子なのかもしれませんが、まあ酵母を入れないパン梨を食べる、それが神の民とされるということになるということです。そういう意味ではこの酵母を入れないパンを食べるということは非常に重要なことだったのです。種々雑多な民たちも含めてこのパンを食べる、それによって出エジプトの民、新しいイスラエル、神の一員とされている、そのことはここには言われているということであります。でそれが一つです。もう一つは何か、もう一つあります。それはパン種を入れて膨らませて食べるっていうのはエジプトでの生活習慣を背景としています。そのエジプトでの生活習慣ではない仕方でのパンを食べるということがここに言われているわけです。そういう意味ではですね、この酵母を入れないパンを食べるということはエジプトでの生活習慣から遮断された、確実、そこで離れた生活をとるということ、食事をとる、新しい民として の新しい生活をするという、新しい生活習慣に入ったのだ、新しい食習慣は生活習慣ですから、そういう新しい生活に入ったのだということをこの種入れのパンを食べるということは象徴しているのだということでもあります。で、どさくさでですね、どさくさで取り急ぎ酵母も入れずに焼いて食べたのだというふうにこの文章では読めるんですけれども、実はそうではないということを覚えなければなりません。そうではなくて、あえて酵母抜きのパンを焼いて食べた、それが出エジプトの民としての自覚をそこに持たせているのだということを覚えてよいかと思います。でさらに大事な理由があります。パン種はある意味腐食菌でありますから、それは汚れに属します。で神の民とされた人々が汚れを取り除いたパンを食べたということも、実は本来の意味はそれではなかったかと思いますけれども、そのことはもう忘れ去られているかのようになっていますが、そういうことでもそこにはあるわけです。まさに神の聖なる民とされた、神の聖なる民とされたということをこの種入れぬパンを食べたということによって示しているということで、あります。種入れぬパンを食べるということの意味合いはとても大きいのです。神の同じ神の民とされている、しかも神の聖なる民とされている、その神の聖なる民とされたものとして生活していくということをこの種入れぬパンを食べるということは表しているからであります。そして41節からは、イスラエルの人々がエジプトに住んだ期間は430年であったと言われています。さらにその430年を経たちょうどその日にと430年が強調されています。主の部隊は全軍エジプトの国を出発した、その夜神は彼らをエジプトの国から導き出すために寝ずの番をされたと言われております。で、端折って言いますが、430というのは何を意味するかということであります、アブラハムに神がこのエジプトのことを のあらかじめ語っている、創世記に語っていますが、その時には430年と言われずに400年と言っています。ですから必ずしも430年ということは十分に何を意味するかという不十分ではありますけれども、しかし430年というのは2度も繰り返して語られて、そのことに対してまつわって語っていますから、この数字はとても重要な数字なのだということだけは共通して理解されています。一つの理解として430という数字は、万という数字はですね、ダビデとソロモン時代の住民の実は数、住民の数 がそうだった、430万人だったというふうに言われておりますから、後の時代の、古代の全イスラエルが神によって出エジプトからエジプトから導き出した民であるということを示すための数字ではなかったかと考えられています。要するに後の時代になって自分たちの人口に相当する、イスラエルの全ての人口に相当するものが導き出されたんだということを、実はその伝承に乗っけてですね、語ることによって後の時代のイスラエルの人々がですね、あ、自分たち全てが神よりあがないだし導き出されたものなのだという自覚させるための数字だったというふうに一つには考えられています。まあいろいろあるんでしょうが、これが一番分かりやすいかなというのがその話であります。その上で根津の番を神がしてくださった、自分たちも根津の番をしているということを言っているわけです。夜は悪鬼の働くところです。死の力が働くところ時です。で、その出エジプトの時に夜神がまさに根津の番をされるというのは、その死の支配、死の力から守ってくださったということを意味しています。そういう意味で神がまさに出エジプトの民を夜働くさまざまな悪霊から守り、そしてその民に平安を与えてくださったのだということを意味しています。その神が平安を与えてくださったということを覚えてですね、かえってその過ぎ越しを思え、出エジプトを覚えるその日には、神のためにイスラエルが根津の番をするのだというふうに言うのであります。それは平安を保った神への応答としての彼らの行動であります。で、主のために根津の番をすることで、子供や孫たち、子子孫孫に、神こそがイスラエルに平安を与えてくださった、イスラエルを導き出し救い出し守りたもう神であるということを、そこにまさに、刷り込むといいますか、そのことを覚えさせることとなっているのだということを覚えていいかと思います。記念しての聖礼拝、それこそがイスラエルをイスラエルたらしめているのです。もちろん私どもも同じことであります。こうして復活の主イエスキリストを記念しての礼拝を守ることで、私どもが神の民キリスト者としてまさに復活の恵みの出来事に預かっているということを、主日ごとにそこに覚える恵みを与えられているのだということでもあります。祈ります。天の父なる神、あなたは出エジプトの民、まさにヘブライの人々、いやヘブライだけではない、ヘブライは単にヤコブの血統だ者たちだけではなくて、主従だった者を含めて苦しみ、さまざまな束縛、そういう抑圧に苦しむ人々を、あなたがご自身の民として導いてくださって、一つなる者イスラエルとしてくださっていることを感謝いたします。私どもまたあなたの御言葉に、その恵みの命の言葉に預かるものとして一つなる民とされています。どうかそのあなたのがくださっている命の糧なる御言葉を共にいただくことを通して、あなたの民としてともどもにあなたの栄光を表し、あなたの復活の命を与えられていることをもっての感謝の生活を日々過ごしゆくものとさせてくださいますように、あなたが今ここに私どもに臨んでくださって、私どもの救いなる方として私どもを導いておられることを感謝をして、主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。